Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. カナダアナレイキプレゼンツロンドンの現場から、皆さんこんにちは。プレゼンター金沢慣之です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー、ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招きインタビューも行っています。ということで、今回は、ゲスト会になります。今回のゲストはチャーリー西川さんです。お願いします。
お願いします。こんにちは。
お願いします。チャーリー西川さんですけども、あの純日本人
で
大丈夫と。
西川千春って名前なんです。
あ、千春さんなんですね。
子供の頃にニューヨークに行って、その時からチャーリーで。
あー、そういうことですね。
千春と似てるからね。千春チャーリーで。
あー、千春チャーリーで、で、チャーリーさんというふうに皆さんにこちらで名前使ってらっしゃるんです
ね。まあ、キって使う時にはチャールズにしてますけどね。チャールズ西川、キングのチャールズと同じですよ。チャールズ西川、こちらではだからチャールズ西川で通してます。
すいません、一応正式な名前はそう、チャールズって書かれてますよ。確かに、
いろんなところにね書いてる時に。
僕皆さん、僕ご紹介行った時から皆さんからチャーリーさん、チャーリーさんって呼んだんで、チャーリーさん
チャールズのほら、ね、愛称ですから。
ああ、そういうことですね。ということで、純日本人なんですけど、チャーリーさんでじゃあいいですか。
はい、
はい、チャーリーさんにお話ちょっと聞いていただき行こうと思うんですけども、チャーリーさん今実はイギリスで俳優業されてるってことなんですけど。
そうなんですよ。最近始めたんですけどね、1年ちょっと前から、はい、ちょっとその前に日本に戻ってたんですけど、帰ってきてからちょっとドラマスクール行って、1年のコース取ろうかなと思ったんだけど、いや、スクールの方が、お前年だから大丈夫だよって言われて、ちょっとインテンシブのクラスを取って、で、そしてね、エージェントと契約して、それから今、だから俳優やってます。
なんか僕とチャーリーさんお会いしたのって、2年前くらいじゃないですか。
そうですね。う
ん、あの時に俳優されてるって聞いて、もうずっと俳優されてる方なのかなと思ってたんですけど、実はあの頃始めたばっかりってことだったんですよね。
そうなんです。もう元々私はもう完全にビジネスマンで、で、会社に入ったのと、その後に最後は自分独立してコンサルやってたんですけどね、日本に戻る前ですけど、で、それでやってて、で、ところがちょっとここね、日本に戻った時とか、いろいろ個人的にも大変なことがあって、やっぱり人生変えようなと。もうビジネスいいやと思って引退して、で、俳優になったんですよ。
こちら戻ってきて。
そうですね。
もともとイギリス来られたのはいつぐらいなの？
1990年です。典型的な駐在に来ました。日本の会社でね。
あ、駐在で。
はい。
1990年、相当前ですね。
まあ、相当前っていうか、まあ、私にとってそれでもないけど。
僕、1982年生まれなんで、その8年後に。それからじゃあずっと駐在員で来られて、
そう、
最初は駐在として働いてらっしゃった
んですね。典型的に駐在員で来て、ちょっと自動車関係だったんで、ね、ちょうどその時にイギリスは日系の会社がねすごく拡張するっていうことと、ちょうどこちらの会社を買収して、でお前行ってこいって、本当はアメリカに行くんじゃないかなと思ったんですけどね、もともとアメリカだったんで、
あ、
子供の頃、ね、アメリカにいたから、
子供の2歳から8歳
2歳から6歳、
6歳までア
メリカにいたんです
よ、ね、
であと大学院がアメリカだったんですけど、
はいはいはい、
ところが西川の事例出たぞとか言ってイギリスとか言われて、
はいはいはい、
で、同じ英語だから大丈夫、英語違うんですけども、まあそういうことでね、
全然やっぱ違いました、英語こっち来て。
初めね、びっくりしましたけどね。
あ、
いろいろね、いろんなところテレビとかで、ね、イギリスの英語も聞こえるけども、ただもともとアメリカの英語でしたけどね、ただもうこちらに来て、もう今は、まあ、両方ともできる、普段はイギリスの英語で話してますけどね。
それはもともとイギリスじゃなくてもその駐在員という形で海外で働きたいっていうのはあったんですけど、
ね、そうです。僕はもともとやっぱり海外での仕事したくていろいろね考えたんですけどね、でいろいろ紆余曲折いろいろしたんですけど、大学の時も通じて最終的にはインターナショナルビジネスということでね、その結構世界でいろいろ活躍してる会社をやっぱり候補に挙げて、そこにね最終的に内定もらったんで、そういうことでこちらに来たんですけどね。
で、おそらくその時代もですか、駐在って5年なんですか、満期って。
それは人によっていろいろ違うし、例えばサービス業なんか銀行だとかね、商社とか多分 2,3 年ぐらいだったんでしょうけど、だいたい僕はメーカーだったから5年以上はだいたいいますね。やっぱりメーカーは現地化がきちっと進んでるとこ多いから、特に僕の勤めた会社現地化すごくしてたんでね、工場もあったし、そういう面ではだいたい最低でもみんな5年ぐらいはいましたね。
うん、 でそこで、まあ、多分多くの方は駐在終わるとき辞令ってよく来るわけじゃないですか。よく噂では、そうそう、1ヶ月前とかノーティスでいきなり来るみたいなの聞くんですけど、そこはどういう経由でこう長いことイギリスにいられるような形になるんですか。
うん、ちょうどね、ちょうど本当5年ぐらい経った時なんですけどね、1995年なんですけど、ちょうどたまたまその時僕は独身できたんですけど、こちらで後の家内になること会いましてですね、でバージンアトランティックのクルーザー CA だったんですよね。でたまたま彼女がちょうどですぐ周りかし仲良くなって、で最後一緒に住み出して、でところが3年契約だったんですよ。でそれがちょうど1995年で切れそうで、でどうするとか言って、ビザもなくなっちゃうしとか言って、
奥様の
と、そうですね、でそれだったら、うん、でまたこっちに残ってもっと飛びたいんだけどって言ってたから、うん、じゃあいい機会かなと思って。
やっぱ何事にもやっぱね、
タイミングで、はいはい、まあ、あと僕やっぱりこう初めアメリカ派だったんですけど、イギリス来てね、やっぱりここの国のやっぱり素晴らしいところってバランスが取れてて極端じゃないし、あと特にロンドンはやっぱりすごく多様な国なところなんでね、何しろここ人口のロンドンの人口の4割は外国生まれですからね。それでだからやっぱりそれがすごくやっぱり居心地が良くて、でここはもうしばらく残ろうと思った。だけど会社変わってもなんかいろいろあるから大丈夫だなと思って、それで変わったんですよ。
でそれでも急に辞めて職探しは現地で、
まあその時に、うん、この時にね、まあだけどそれはいくつかそういうのがあるから、
あ、そうですか。
それで内定ももらって、自動車関係でかい会社だったんだけど、ね、実はその会社すぐその後にボッシュに買収されちゃって、でそれが立ち消えになっちゃってね、ただもうここでもう絶対もうここに居残るって決めちゃってたから、他のところでね探して、うん、いくつかいろいろやって、
それは最初はこっちでその職を、まあ、変えていくわけじゃないですか、うん、具体的にはどういったお仕事されてたんですか。営業とか。
そう、僕は基本的にこちらでいうビジネスデベロップメントって言って、まあ、言うんだけど、まあ、基本的には企業間の営業です、うん、で僕はやっぱり専門が一番初めは、ね、自動車会社に部品を売ってたから、例えばトヨタとか日産だとかね、フォードだとか、あの時こちらとローバーだとかあったんですけど、そういうところとやってたんで、やっぱりそれが基本なんですね。日本だと仕事っていうと、どこの会社に勤めてどこに所属してるかっていうんじゃない、そうじゃなくて、こちらはプロの世界だから何が専門家なんですよ。私の場合にはやっぱり企業間の営業だとか、そのビジネスのデベロップメントね、ビジネス開発ということで、営業的な仕事がやっぱりね私の専門なんで、でそういうところで、まあ、自動車関係とかその後も多かったですけども、それよりもちょっと広い B2B のね、 e コマースのこともやりましたし、ただ本当にやってたことはビジネスの開発と新しい顧客と、その後その、ね、関係をも強くしたいだとか、新しいこう事業にこう行くだとかね、そういうようなことをやってましたね。だから必ず対顧客とのやっぱりその前面に立つっていう仕事がメインでしたね。
それで、まあ、そこから結構もう何十年ですかね、
そうですね、
20年ぐらい経って、うん、一時的にまあ日本に帰れるわけじゃないですか、うん、それまでまあそういった仕事されてきた
って
こと
ですね、うん、あとまあ最後自分でね、もう会社に勤めてもいいやと思って、はいはいはい、自分で独立してコンサル会社立ててね、自分でね、はいはいはい、まあ、立ててっていうか自分の個人の営業ですけど、ただいろいろネットワークを通じていろんな人とね、そういう人と一緒になって仕事してるケースもいくつもね、プロジェクトやりましたけど、最後はだから日本に戻る直前まではその自分でコンサルやって
ます。もうコンサルされてってことですよね、うん、で日本で、うん、チャーリーさんオリンピックのなんかお仕事も関わられたっていう話を聞いて、で BBC のね、テレビ、まあ、BBC って日本の、まあ、NHK みたいな、こっちテレビ番組というかテレビ局で BBC ってあるんですけども、そこにインタビューで出られたりとか、オリンピックのいろいろ関わる、ね、日本の、東京オリンピックか、うん、関われたりされてたっていう風な話を聞いたんですけど、うん、どういった流れでどういったことされたのかなってすごい興味があるんですけど、
2012年にロンドンのオリンピックがあって、
ありましたよね。
子供の頃から結構オリンピック好きだったんですけど、はい、あと僕子供の頃っていうか高校ぐらいから卓球結構やってたんですね。で卓球とか好きで、で言葉ができたんで、せっかくロンドンなんかねオリンピックあるんだから、じゃあボランティアでもやるかって言って、で実は卓球会場の、まあそこはたくさん他にもね競技やりましたけども、エクセルでやった、いやなんね、こちらの展示会場みたいで、7種目やったのかな、7競技やったのかな。
僕卓球見に行きましたよ。
あ、そうですか。
見に行きました。
入っちゃった
から。入っちゃった、見に行きました。確か準決 賞かな。
そうね。
はいはいはい、はい、
あと水谷純だとかね、はい、愛ちゃんが出たの最後は女子の団体のねシンガポール戦で。あ、
それかな見たの、うん、
それで最低でも銅メダル確定の時だったですね。
そうそうそう、その時です、その時です。はい、で
最終的には銀メダル取りましたけどね、はい、でいずれにしろその通訳のボランティアになって。
あ、通訳されてたんですね。
そうで、やっぱりもともとその自分で独立した時も金稼ぐの何でもやりましたから結構ねビジネスを本当に知ってて、その通訳やってた人って少なかったんでね。でそういう面では結構いろいろそういう仕事もやってたから、でそれでボランティア で通訳 で卓球とやってたから、そこに配属されて、でそれがやっぱりきっかけでしたね。でその後実はソチ と、冬のオリンピックね、ロシアの、あとリオと出てて、でそういうこともあって、東京が決まった時にいろいろ組織委員会の方から、まあ、前から結構知ってたんですけども、日本財団を通じて、でアドバイザーになってくれっていうことになって、最終的には日本では組織委員会のボランティア検討委員だったんですね、まあ、アドバイザーです。でそれを、ね、特に日本財団と関係あったんで、日本財団を通じてね、そういう話をしてやってました、
うん、でもロンドンオリンピックのそのボランティアきっかけでそこまで入り込めるようなもんなんですか。
やっぱり好きなんですよね。
いや
スポーツのボランティアって ね、やっぱりねすごく特面白い、ボランティアの中でもね敷居が低いし、やっぱり楽しいから、はいはいはい、そういう面ではね、はいはい、本当にやってる人はもうずっとやってますね。で日本でも特に日本財団はその辺りの大きなね組織で、そういうボランティアセンターってのがあってね。で東京大会はもう全面協力したんですよ、日本財団が。ですから私、日本財団を通じてそうやって日本ね東京大会を応援したんですけどね、
うん、あそういうなんかボランティアって一ボランティアと思ってたんですけど、そういうこう将来見越しての関わりもできるもんなんですね。
そう、特に若い人に関しては、特にその今後の自分の人生を考える上でね、いろいろ例えばそうプロフェッショナル的なそういう役割もたくさんあるから、例えばメディアと通じるだとかね、あるいは選手と通じるだとか、まあ、いろんなことがあるので、そういう面ではすごく刺激にもなるし、あと例えばその中年だとかもう退職した人なんかに、ね、大の人生の一つのね、やっぱり自分の目標にもなるわけですよ。いろんなその自分のその状況だとか人生の中においてね、ボランティアっていうのはある一つの選択肢であって、なぜボランティアやるかっていうと、特にまあそれが非常に大きないい大義があるのと同様に、自分にとって得られるものがあるからね、だから無償でもやるわけですよ。
なるほど、う
ん、それがやっぱり社会的な貢献になるから。
でもやっぱボランティアはボランティアなんですよね。ギャランティーは全く発生しない。
ボランティアは例えば、ね、やってる時 の、 その食事だとか、あるいは大きな大会になって大体ローカルの交通費とかはね、サポートしてもらいますけども、だから基本的には無償ですよ。だけどそれ以上に得られるものがあるから、だからやるんです。
なるほど、うん、そのじゃあ東京オリンピックの、アドバイザーもボランティアという形で、
あれね、任命されてる形になってるんですけどね、はい、いや報酬はなしとか書かれてて、
あ、やっぱりそうなんです。
私はもうほとんど自営業だったから、なんだよこれと思ったんですけど、はいはい、まあそういうわけでちょっと日本財団とね、研究員という形で契約してもらってね、まあそこから送り出して、他の人はほら大体みんな企業の、ね、人だとか大学の先生だとか団体の職員とかでね、役員とかでそこから派遣されてるからいいんですよ。ところがね、自営業は日本は自営業の国じゃないからね、だからねちょっとね、
なるほど、
こっちはプロの国ですから、はい、やっぱり本当のプロはみんなフリーランスですからね、やっぱりそれが日本と大きな違いです、プロであることなんですよ。
具体的にアドバイザーとして結構その、まあ、BBC のテレビ番組出たりとか、日本でもテレビ番組出たっていうふうにお話しされてたんですけど、うん、どういったこう活動をオリンピック、東京オリンピックでされてたんですか。
専門はボランティアの検討員ということで、ボランティアプログラム の、 その初めの初期段階からプランニングの段階から、で実際その採用にあたってはその PR ですとか、だからもう何千人の前で講演したりだとか、そのメディアに出てね、ボランティアってどういうものが それだけ楽しいか、私本も書いたんですよ。東京オリンピックのボランティアになりたい人は読む本ってとんでもないもの
が大変なんです。アマゾンとかで読めるんですか、ね、
あります。
あ、そうなんですね。
も
う
最近はもう出てないかもしれない。
あ、そうなんですか。
結構ボランティアそれみんな皆さん読んでやっぱり参加してくれた人はたくさんいてね、で全然知らない人から声かけられたりとかしましたけどね、大会期間中も。
夢ありますよね。そのロンドンオリンピックの一個のきっかけでそこまでこういろいろオリンピックに関われるっていうのは、
うん、そういう人もだけ世界中にたくさんいるんですよ。
ってことですね。
いつもそれで、ね、会う人っているんですよね。
あ、そっか、そういうつながりで、うん、それも楽しいですね。4年に1回こう久しぶりに会えるって、う
ん、それとあとスポーツボランティアってことでね、日本なんか特にマラソンとかでは東京マラソン財団とかやっててすごくそのあたりねやってますけど、というわけで結構ねスポーツのボランティアをいつもやってる人もたくさんいます。みんなすごいつながりですけどね。
実際にそのボランティアとして東京オリンピック全部やって、その結果っていうか どうだったんですか？なんか結構打ち合わせこの話の前は結構大変だったみたいな話をされてたんですけど
す、ね、まあ、ただだからそういうことで検討員としてね、その PR だとかその後の採用のところだとか、あとその後のトレーニングとかもやったんですけども、例の COVID が来てで1年延期になっちゃったわけですよ。
確かに。
だから実際もう本当にもう延期になったけどやろうっていうふうに決まったとか後もですね、やはりそのいわゆるコロナ対策の問題だとか、あと結局観客が来れなくなっちゃったりですとか、あとボランティアもですね、実は海外からもものすごい数のボランティアが来る予定だったんですけど、その人も来れなくなっちゃって、国内にいる外国人はいましたけどね、まあ、そういう面で、ただそれでも8万人採用になってて、で最終的に7万人の方がね参加されたんで、ただですねやっぱりロンドンだとかリオみたいなお祭り騒ぎがなかったし、やっぱりね本当皆さん東京日本の人はねオリンピック好きなのに、あの時ああいう雰囲気になってみんな黙っちゃってたしね、で悪口ばっかり言う人はたくさんいましたけどね、まあそれはまあ少人数なんですけども、そうやってね変な書き込みしてきたりだとか、ちょっとねかなり、特殊な状況でしたね。ただその中でもどうにかやったっていうことだけはやっぱり誇れることかなと。で選手なんかもみんなね感謝してくれたし、ボランティアに対して本当にあと東京大会これで開催できた、選手とボランティア同じような気持ちだったんですよ。結局実際本当に開催するのかなと、しなかったらもうこの機会失われるわけですから。
そういう風にもありましたよね。もしかしてできるのかっていうのギリギリまで本当そういう風にあったんで、
そう選手なんか特にそうですよ。彼らだって人生かけてずっとトレーニングしてるわけだから、でその機会がなくなったらその先4年ないんですよ。同じ気持ちだったんですね、ある意味ね。だからそういう面ではやっぱり選手とボランティアすごくこう共感できたかなっていうところありましたね。
やっぱそう、だって選手としてもね、ボランティアとしても1年間伸びてモチベーション保つって
大変でした。
きついじゃないですか、やっぱり
すごく大変でしたね。で周りの雰囲気が悪いしね。そういう面ではね、本当不可能を可能にした大会だなと思いましたけどね、そういうことでちょっとね一方財団通じてそういう話書いたりとかしましたしね。ですから西川チアルオリンピックってGoogleしてもらえればたくさん出てきますから。
あ、そうなんですね。わかりました。ちょっとじゃあ後で調べてみたいと思うんですけど、で、はい、オリンピックのそのお仕事が日本で終わって、でちょうどそのタイミングでこちらに戻ってこられるんですね。2021年
そうですね、秋にちょうどパラリンピック終わった後にね、あと片付けてっていう形だったんですけど、ちょっと個人的に初めね行ってたところがあってて、でその他にちょっと大学でもいろいろ非常勤で英語教えたりとかしてたんですけどね、そういうことで自分のミッションが完了したなっていうこともあって、でちょっとやっぱり東京オリンピックの時もどうにかやって、それで一段落したっていうところもあるんですけど、やはりあの時にどうしてもこうなんか日本で嫌なところがちょっと見えちゃってね、結局その同調圧力だとか、みんなが本当は自分で思ってるのに黙っちゃうような雰囲気だとか、で特に僕の場合っていうのは海外の生活が人生半分以上なんで、もうほとんどイギリス人なんですよ。アメリカ人イギリス人なんですけども、だからああいう時になってね、なんかそういう特に僕は日本人だから、そういうふうに振る舞えっていうようなね、周りのねあれがあって、そういうなんかことを感じるわけですよ。だからそれがねちょっとねもう嫌で、だからねもうやっぱりこれはもうロンドン一番人生長く住んでますから、そういう面でね30年住んでますしね、だからそういう面であとこちらに家も持ってるから、じゃあ戻ろうと思って、で人生変えようなと思って戻ってきたんですよ。
なんかこうイギリスで普段行っているパフォーマンスがやっぱ日本でできないこうどっかこうフラストレーションみたいなのがあったんですね。
ありましたね。やっぱり自分の考えをしっかり述べるっていうこと、私大学で英語とあとコミュニケーションも教えてたんですけども、やっぱり日本人の場合子供の頃からやっぱり自分の考えをしっかりと 述べる、いわゆるこう弁論っていうのは、そういうやっぱり訓練されてないんですよね。で、学生たちにもいろいろ自分の考えを述べろ、だから僕のクラスっていうのは結構そのプレゼンテーションさせたり、自分の考えをこうどうやって表すかとかね、そういうことを結構やってたし、あと英語のクラスでも自分の必ず考えをその述べさせたりだとかね、英語でね、でそういうようなことをよくやってたんでね、やっぱりそれがちょっとまだ、日本はやっぱりね、どうしてもその集団の一員だっていう、そこにね全部来ちゃってて、で周りばっかり気にしちゃうっていうところがね、やっぱりすごくこことの大きな違いだなって感じがしますね。
確かに僕もまあ仕事を通じてプライベートも含めてそういった部分感じるとこ多くて、日本がねそういうの好きな人もいれば、まあ、難しいところもいれば、なんか僕もよくなんかこっちでしか行けていけないからなんか言えるようなもんなんですけど、やっぱそういうのなんかありますよね。確かに、
やっぱりそれ
は、ね、分かります。これは、
うん、日本人としてやっぱ誇りだとか、やっぱり我々がの伝統文化だとかね、やっぱり素晴らしいものがあるし、僕はだから日本人としてのプライドはものすごくあるんだけども、ただやっぱりその普段生きていく上でね、やっぱりこっちとか住みやすいなっていう
それは分かりますね、はい。
あとやっぱりね、これからの人生の中で、うん、日本での選択肢もいろいろちょっと考えたり見たんですけどね、うん、ちょっと限られるし、それだったらやっぱり自分の家であるロンドンに戻った方がいいなと。で、まあ、ちょっと考えがあったんでね、
なるほど、
どうしようかなっていうのをね。
でこっちに戻ってきてちょうどお会いした時なんですけど、もうあの時僕なんか俳優されているっていうふうに言ってたんで、ずっと俳優やってきたのかなと思ったら実はこっちに戻ってきてから
そうなんですよ、
俳優業に切り替えたっていう、またドラマティックな、
うん、結局実はロンドンにからイギリス日本に行く前にちょっとエクストラの仕事を結構やってて、結構映画が好きだったんでね、でその時にだからこちらで その映画業界とかそういう撮影のあれがちょっと分かってたんですね。で中年の日本人の男性の国際的な俳優があまりいないっていうのも分かってたから、これはチャンスがあるなと。でやるんだったら、まあ、やっぱりこうねしっかりやってきちっとしたエキストラじゃなくて役者になりたいなと思って、で戻ってきてこちらでドラマスクール行ってね、でそれでエージェントと契約して、でそれから始めたんですけども、まあある意味ちょっとその前のねやっぱり 4,5 年が非常に大変な時期だったし、コービットのもあって、あとやっぱ個人的にすごく大変だった。実はね、日本に戻った理由の本当の理由っていうのは、うちの家内ががんになってしまって、でそれで一緒にもうこれはもう今しかないということで送り返したんですね。で一緒に僕も自分のこちらでその時やったコンサル会社を畳ん でそれで日本に戻ったんですよ。それが実は一番の理由なんですね。でそれもあって、でその後残念なことにね、ちょっと若かったのとちょっと合併症で亡くなっちゃって、でね、コロナのあれが来ちゃって、ロックダウンが来ちゃって、で非常に自分として大変だね、精神的にものすごく落ち込んじゃって、まあ、先に入り浸っちゃったような形になっちゃってね。で、まあ、ただその後にオリンピックと、あとまあ学生非常勤で教えてたんで、その学校が始まってね、そのちょっと遅れたんですけど、それも問題だったんですけども、ようやく授業が始まって、そのおかげでやっぱり彼らに助けられたようなもんですね、うん、彼らとやっぱりそのコミュニケーションすることでね、で僕ちょっと他の先生とちょっとその元々のこうね今まで生きてた道が結構違ったりとかするから、学生たちも結構興味持ってくれる学生がたくさんいて、そういう中でおしゃべりしながらね楽しくやってたっていうことなんですけど、まあそれもあってね、いろいろもうやっぱりもう人生変えたいなと思って、もうやっぱどうしてもやっぱり精神的なダメージがまだすごくあって、今までやってきたことに対してちょっとね興味を失っちゃったりだとか、だから今までずっとビジネスやってたけど、なんかビジネスもういいやと思って、でそれだったらね、やっぱりちょっと俳優面白そうだなっていうのと、やっぱり機会がこれはチャンスあるなっていうのと、あと本当一つ感じたのは、実はそのオリンピックの時、その何千人の前でのこういわゆる講演だとかテレビでのこうインタビューだとか、実は本番になると僕はあんまり上がらないっていうことが分かったんですよ。あ、これはね、これなんか使えるなと思って、でまあエクストラやってた時も、まあエクストラは所詮エクストラなんですけども、だから、ね、カメラの前では大丈夫なんですよ。だからそういうことでこれはやるしかないと思って、でラッキーなことにそういうことであんまりね競争馬がいないんで、そういうことで結構たくさんオーディションもらってて、でそれでもう、1年ちょっとでもう10何回かいくつか役もらいましたし、まあ、コマーシャルだとかドラマだとか、あとこれから大きな映画が風景になってくるんで、これが出てきてやっぱりすると結構それなりに話題になるかなと思ってて、 で一つね、この間アイスランドで去年ですけども撮影した3週間に撮影したんですけども、実はこれ日本とアイスランドとイギリスが絡んでたところで、これもうすでにいろんなところに出てるからあれなんですけど、題名タッチっていう題名なんですけどね、
タッチ、
タッチ、触るタッチ、
ね、あ、タッチ、はいはいはい、
ね、でこれ元木正弘さん、モックンですね、渋谷期待の彼と、あとキムタクの娘のコウキ、
最近インスタグラムとかで話題になってる、
はい、で彼女はモデルですけども、
あ、モデルなん
です、うん、そうやってて、で1回日本で映画出てますけど、2本目っていうことで、彼女は英語が非常に達者なんですね、インターナショナルスクールで、でイギリスの英語なんですよ。で場面がイギリスのロンドンのシーンだったんで、まあ、そういう面ですごく適役だったんですけどね。ですごくいい子でしたけどね。お母さんと工藤静香も一緒に来てて、最終回一緒でしたけど、うん、楽しかったですね。
日本の映画ってことですか？
それはね、アイスランドとイギリスの共同作成 で日本のいろいろクルーなんかも入ってますけど、日本での撮影もありましたし、で場面がこれ実はアイスランドの有名なベストセラー小説なんですけども、日本人の女の子とアイスランド人の男の子が1969年のロンドンのレストランで知り合うというシーンなんてことなんですよ、一番初めがね。でそれでお互い仲良くなって、ところが女性がいなくなっちゃうんですね、急にね。で50年後にそのアイスランド人の男性がその時にレイキャビクのアイスランドにいるんですけども、人生もう最後だから彼女を探しに行かなきゃいけないって言って日本に渡って、でまた会うっていう、そういうシーンなんですね。ですからちょっと時代が50年離れるんですけど、僕は69年のそのロンドンレストランのシーンなんですけどね。
なるほど、
そこで本当にメインキャストの次の役割っていうことで板前役なんですけど、日本レストランのね。でその大将がモックンなんですね、本木さんなんですよ。でその娘がコウキなんです、うん、でそういうような形なんで、これちょっと期待してるんですけど、シーンがたくさんあるしね、
楽しみですね、うん、いつぐらいにそ映画として
発表されるんですか？これはそうです、フォーカスフィーチャー と、ユニバーサルがこれ供給するんで、世界供給化の廃墟になりますから、本当はね今年の終わりぐらいまでに出す予定だったんですけど、ちょっとアメリカでのストだとかね、俳優のストとかあって、それで遅らして、来年に封切りになるみたいです、
うん、日本でも上映される予定は、
当然、特に日本はその大きな舞台の一つですから、これは非常にね、日本では中村雅俊さんなんかもね出てますけど、センセーションになるのを期待してるんですけどね、うん、
楽しみです、ね、こっちでももちろんですよね、上映あるんですよね、
そうですね、これ世界ですから、
そうですよね、
だからこれ非常にユニバーサルが配給してますんで、ものすごいお金入ってますから、大きな作品ですね、これはね、すごく期待なんですよ。
ちょっとじゃあ僕もそれぜひチャーリーさんのグループで見に行きたいですね。
そうですね、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひということで、今どんどんこう俳優業も活躍されていくっていうことなんですけども、今後さらになんかこう、うん、どういうふうにしていくみたいな、 あるんですか、どういうふうにやっていきたいみたいな、
まだそれこう今のところはね、とにかくもう少し役もらって、もう少しそういうふうにいろんなことやってみたいなっていうのと、いろいろな役に挑戦してみたいなっていうのはありますんでね、まあ、あとコマーシャルなんかもねありますから、コマーシャルなんかで結構ね、PS5 だとか Expedia だとか Amazon とかいつか出ましたしね、これ面白いんですけど、日本だと日本っていうことで特典になるんですけども、この撮影ってね、実はイギリスっていうのは世界の中でも特にロンドンそうですけども、そういう中心なんですよね。でアメリカと直結してるんですよ。だからこの間アメリカでその俳優と脚本家がストしてて、その影響っていうのはもうもろにこっち来ちゃうんですよね。というかアメリカの作品でもイギリスで撮影したりだとか、そういうことがあって、ロンドンは特にその撮影の舞台としてはね立派ですし、そのね、スタジオもたくさんありますし、だからそういうことでやっぱり英語という環境っていうのはすごく大きいと思うんですよ。やっぱり世界の共通語ですから、ある意味ね、実質的な。でそういうことでやっぱり英語圏だとか、そういう世界的なことになると英語になりますんで、そうなるとね、やっぱりもう国境とか関係ないんですよね。日本だと日本の中だけで考えちゃうけども、それがやっぱり世界と日本の大きな違いだと思います。で世界の中で特にイギリスだとか、
確かに英語だといろんな方とコミュニケーションできて、いろんな人種がこう集まってくる舞台でありますからね。
もうロンドンはまさにそれですしね、うんうん、本当にそういう面ではね、だからその世界的なブランドのコマーシャルになると、結構ロンドンでキャスティングを行って、実際撮影は今度全然違ったりとかするんですよ。例えばブルガリアだとかルーマニアだとかね、あとハンガリーだとかね、スペインだとかポルトガルだとかということでね、この業界ってあんまり国境って関係ないんですよね。
もうそれ面白いですね、うん、本当なんか何ですか、 俳優業にガラッと切り替えて、でももともと俳優の勉強スクール行かれたってい
うか、それほんの
短い間勉強するんですか、なんか
やっぱり。やっぱりね、この、本当の俳優になるにはやっぱりその専門的なところして、ある程度のところ、やっぱ知識ないとダメです、
ね、知識ないとダメなんですね、うんうん、
あとその実際そのね、まあエクスターなんかやってるとその業界用語だとかね、やっぱりすぐピックアップしてきますけども、その他にやっぱりその動きだとか、そのああいうこうこちらの演技って面白いんですけども、特に僕のぐらいの役目になると無理して演技しないんですよ、自然にやるんです。でこれはね、私コミュニケーションの先生でもあるからよくわかるんですけど、日本人の場合には普段のコミュニケーションであんまり、例えば表情だとか、例えば私なんか日本語喋ってもこう結構手の表現とか使います、そういうのもないし、結構平坦なんですね。で特に日本語ってのは含みが多いから、一つの単語でその、ね、空気を読みながらどういう考え方かな、そういうことで、これがスクリーンだとか舞台になるとそれだけじゃ分かんないんですよね、うん、だから日本だと無理して演技してるケースって結構あると思うんですよ。
オーバー的にってことですか。
だから例えばドラマとか見ててもよく見たら普段こんな話し方しないでしょっていうシーンたくさんあると思うんですね、うん、ところがこちらで特に僕のようないわゆるこう中年のなんていうんですか、シニアのポジションね、プロフェッショナル の例えば社長だとかね、弁護士だとか教授だとか、そういう役割っていうのは自然にこう演技していくんですよ。で監督もいつも言うんですけど、こちらではアンダープレイって言うんですよ。無理に演技するなってですね、オーバープレイしちゃいけないんですよ。無理に演技するなってことなんですね。
難しいですね。
で演劇のやっぱりそういう勉強の時なんかにも、その無理して自分だけでこう演技してくるんじゃなく、こうどうやって出すかじゃなくて、例えばこう実際にこう同じセットに立ってるその相手役に対して自分の役割がどういうことをここで求めてるかとかね。でその時に例えばいい例は英語の単語を一つ選ぶんですよ。ね、この場合何をして、例えば相手をこう懲らしめるだとか、もうめちゃくちゃ叩くっていう時に、叩くっていうかそのね、相手の精神的にこうプレッシャーかけるっていう時、例えばインティミデイトだとかね、そういういろんなそういう一つの単語を選んで、それに向かってこうやって自分がやっていくっていうことなんですね。それを自然にやっていくことなんですよ。だこちらの監督はお前の場合もうともかく自然にやれって言うんですよ、うん、で自然にそれやって、それでその自然に自信が出てくるっていう、そういうやっぱり役者をやっぱり監督なりそのプロダクションっていうのはその要求するんですよね。でだからそういう面では、例えば私の場合には大学 の教授の役割とか言って大学で教えてたからそんなできるし、先生だとかね、
アンダープレイで自然にできる
んですね。自然にできるんです。だから今までやってたから。
確か
で会社の例えば役員だとか、会社の役員もやってました
なるほど。
そういうのもね、あとうちの親父医者だったから、医者の振る舞いだとかよく分かりますから、まあ、そういうようなことでね、ある意味その自然にできるっていうことが非常に大きいんですね。だこれはやっぱりこちらでの演技の仕方結構違いますね。特にその画面で、いわゆるこちらでスクリーンプレイって言うんですけど、舞台じゃなくて、舞台はある程度やんないと難しいんですけども、スクリーンプレイの場合にはどちらかというと自然に演技していくっていうのが多いですね。
なるほど。じゃあいろいろこうノウハウも詰まって演技されてるってことで、で僕実はチャーリーさんにはいつか今ネットフリックスでワンピースのね実写化がすごい話題になってると思うんですけど、ワンピースって一応もともと日本のね、
うん、
漫画じゃないですか、うん、どっかやっぱねこうアジア人を使うようなシーン出てくると思うんですよ。ぜひチャーリーさんいつか出ていただきたいなと僕は勝手に思ってるんですけど、
カスティングダイレクターに
入るはい、ね、彼らがチャーリーさん見つけてくれるね日を楽しみにしてるんですけど、
まあね、そういうことで、だからこれからいろんなところに出てくるとね、ただやっぱりそういうさ、なんていうんですか、検索をかけると、本当ラッキーなことに私の名前結構パッと出てくるんです。やっぱりいないんですよね、ちょうど。
ジャパニーズ
で男性で。
ミドルエイジみたいな感じ
ですか。そう、年が大体そうですね、50から60の間だとか、40後半から60の前半ぐらいまでだとかね。だから本当、だから社長だとか、総理大臣2回
あそうなんです、ね、
最近アマゾンで復帰になったレッド・ホワイト・アンド・ロイヤル・ブルーってやつね、あれイマ・サーマンと一緒に出てます。イマ・サーマンが大統領で僕は日本の総理大臣で、記者会見のシーンでね、これはもうセリフなしで本当にねパッと短いあれでしたけど出てましたから、ただこれからのやつはこれからね、もうちょっとねきちっとしたの出てきますんで。
わかりました。ということですごい貴重な話聞けたと思うんですけども、なんか チャーリーさんの方からなんか言い忘れたこととかなんかあります？
まあ言い忘れたことまあただね、やっぱりイギリスはそういうことでいろいろな機会があると思いますしね、やっぱりあの本当にね、あの非常に多様性のあるところなんで、ロンドンってすごくね素晴らしいところだなと思いますけどね。あのね、だからそういう面でラッキーなことに僕の場合にはあの英語と日本語のバイリンガルだってこともあって、やっぱりそれをね本当にうまく使おうと思ってるし、あとね映画だと面白いんですけど、さっきみたいにあのアメリカのプロダクションだとかイギリスも関係ないですね、もう世界的にね。例えばアメリカのプロダクションがイギリスで撮影とかもあるんで、そうするとね結構ね英語でもアメリカの発音でやれって言うんですよ。で僕それできるんですよ。あの子供の頃アメリカだったし、ね、大学院がアメリカなんで、だから元々がアメリカの英語だった。だからそれでスイッチすぐできるんです。英語だからイギリスの英語からアメリカの英語。
貴重ですよね。全然違いますもんね。やっぱりです、うん、こっちからしてやっぱ分かりますもんね。あ、アメリカ英語だ、うん、イギリスだ、すぐ分かりますもんね。
だからそういうところがね、あの一つの、 あの売りにしてるんですけどね。ただこれからも貴重やらせてくれって。この間やってたヒストリーチャンネルのちょっとあのドキュメンタリーのね、あのドラマみたいなのがあったんですけど、あれはちょうどね、あのセガの社長の役だったんですけど、ただこれはねアメリカのプロダクションだったんで、アメリカの発音でやれって言ったら、それアメリカの発音でやりましたけど、
ね、なるほど、いや、ね、本当面白い話をありがとうございました。
いえいえ、
ということで以上で大丈夫ですか？
ありがとうございます。
はい、ということで今回のゲストは、チャーリー、西川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、この配信が良かったと思う方はぜひチャンネル登録お願いします。最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。以上、ロンドンの現場からでした。